皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第77回です。
はい。
収録してます本日が12月27日の日曜日でございます。
はい。
というわけで、もう年内最後の、収録になりますけれども、コロナで始まりコロナで終わるようなこの1年間でしたが、
はい。
まあ一応今年2020年を振り返ろうかなと思って、一応ですね、今年配信されたそのエピソードの一覧というか、アプリの方でざっと今見たんですけれども、まあまず考えてみたら、今年1年我々2人直接会うことはなかったですよね。
本当だ。
去年は2回会ったのか。
そう。
能形と名古屋で会ったよね。
はい、去年だっけ？そっか。
2019年は。能形ボタンでの笹山さんのライブの時。で、その時ね、マーヤさんも来て、桃屋のおっさんも来て。
うん。あれ、去年か。
そう、財布忘れた事件というのが起こりまして、まあ、ポッドキャスト界の歴史に残るような大事件でございましたけれども。
一生語り継がれるね。
本人が忘れても俺は語り続けるぞと。歴史を目撃したというね。
うん。
うん。あんな寂しい桃屋の背中は見ることはないだろうという
。あれはね、あの日の出来事は、私もね、おっさんに一生言われ続けるんだけど。
うん。
もううさこに話しかけても、俺の方見やしねえっていう。一生ずっと言われるっていう
。まあ、いろいろありましたな。
いやいや、あったね。
で、その次に会ったのが、6月のシネマスコーレでの、なんであの時感謝祭。
うんうん、
で、この時、グリーンさんとかナオさんも来て、自分その時初めてナオさんにも会えたんですが、で、その感謝祭が始まる時に、シネマスコーレの前で待ってて、うさこ来ないなと思って、はっと振り返ったら、
うん、
なんかね、電信柱の影からこちらをじーっと見てるという。なんかストーカーかよみたいなね。
怖いよね。
あれはね、ちょっとね、ビビりましたね。何やってんだこの人はみたいな。まあそういうことが、まあ2019年はそういうことがあったんですけれども、うん、2020年はついに、会う機会がなかったというね。
ねえ。私どこにも行けなかったもん、今年。
そうね。北海道から出てないんかね、今年は。
出てないね。珍しいよね。しょうがないってしょうがないんだろうけどもさ。それにしてもだよね。
じゃあ本当にこの前ね、まやさんが来て、ゆいまさんのところに行ったところは非常に貴重な機会だったわけね。
貴重だった。あれしか人に会ってないもんね。
まあ人というかまあ、ポッドキャスト関連の人はね。
うん。
いやーね、まさかこんな事態になるとは。一応、自分は、まあ、名古屋には行ったし、まあ、11月は、まあ、桃屋とグリーンさんたちが北九州に来てくれたので、
うん、
まあ、会えるのは会えたけど、まやさんとは地元におる割には名古屋でしか会ってないというね。
ねえ、すごいよね。
ねえ、なんかよくわからない関係なんですけれども。正直、現時点でも、全く収束の目処が立ってないので、2021年はどうなるかわからないんですけれども、
うん。
うん。まあ、とりあえず、まあ、これはうちの番組だけじゃなくて、他の番組さんも大半はね、スカイプとか、まあ、ネット収録してるところが多いと思うので、まあ、そういう番組は、多分来年も淡々と続いていくんではないかと。逆に対面収録の番組さんの方がなんかね、それなりに配慮しないといけないから大変なような気もしますが。
そうね。
ということになるかわかりませんけれども、うちの番組も来年はぼちぼちと続けていきたいとは思っております。
はい。
それとですね、ちょっと話ずれますけれども、今思い出しちゃったんで、
うん、
前回ポッドキャストアワードの話をしましたけれども、
はいはい。
結構ね、真面目に話したつもりなんですが、
うん、
で、その後、つらつら、こう、ツイッターとか見てると、あまし、こう、盛り上がってないような。
うん、あんまり見ないね、ツイートとか。
ねえ。
うん。
2019年はまあ良くも悪くも、
うん、
まあいろいろね意見がネット上流れてましたけども、うん、現時点でこう検索してもあんまりこう出てこないというか、
うん、
いくつかの番組も聞くと取り上げてる番組もあるっちゃあったけれども、
うん、
今年もありますんでうちの番組に、ね、うちの番組をどうかよろしくお願いしますみたいな、そういうこと言ってる番組さんはあったけど、あまりこう、そこまでがっつり語ってないのかなみたいな。
うん、
まあすべてのね、まあ、番組聞いたわけじゃないんで、漏らしてるところは多々あると思うんですが。
なんだろうね。うん、
どうなりますかね、これは。
もうだから本当に良くも悪くも、去年のあの盛り上がり方があったんじゃない？それでもう、何？嫌になった人は嫌になっちゃったんだろうし、いい意味でもさ、盛り上げようっていう人も、まあね、そりゃいたんだろうけど、でも今年は、まあそれも大事だけど、もっとやらなきゃいけないことがあるとかさ、まあそれぞれ、ね、自分の生活があるからさ、まあ、忙しくなっちゃった人もいるだろうし、ポッドキャストもまあ盛り上げていきたいけど、ちょっと時間が取れなくて、なかなか話できないっていう人もまあいるだろうしさ。だからあんまり盛り上がりが少ないっていうかさ、まあ目立たないのかもしれないし、わかんないけど。
ねえ、やっぱりね、盛り上がってほしいんですけれども、
うん、
まあ今のところ、前回のうちの放送みたいに、なんか真正面からこう語られることがあまりないのかなという、なんかそんな雰囲気ではありますね。
これ、あれだっけ？いつまでだっけ？応募っていうか。
次選が確か年内だったかな？
31 日まで？
リスナー投票っていうか、そちらは確かまだ余裕があったので。なのでね、まあ、前回聞いていただいたらわかりますように、あの中では、特に北北カフェに、清き一票をお願いしますとか、
うん、
そんなことはもう特にお願いもしてなかったし、まあ、特にするつもりももうないんですが、
うん、
リスナー枠でもね、一人一番組という縛りがあるんで、
そこがね、
それで、なおかつ、北北カフェと書いて送ってくれるような方が、いるかどうかはもうわかりませんけどね。
いや、いたらいたで、まあ、嬉しいのは嬉しいけど、いや、もっといい番組あるじゃんって思っちゃう。
うん。もそう思う。いや、申し訳ないんで、うちなんかよりも、まだまだ世に知らしめた方がいい番組は多々ありますんで、この配信をお聞きになってる皆様方、もし、北北カフェを書こうと思う方いらっしゃったら、非常にありがたいんですが、その前にもう一回よく考えてから。
そう。ちょっと待てと。もっとあるだろうって。
貴重な一票なので、よくよく熟慮の上でお願いしたいと思います。多分こんなこと言うのはうちの番組だけだよね。
そうだね。
他だったらね、ぜひ、北北カフェと書いてお願いしますみたいなこと言うんでしょうけれども。
うちはむしろ書くなと。
これだけ言っておいて、中間発表で番組名が出てたら、どう思うんでしょうね。いや、まあもちろんね、絶対ありがたいんだけど。
誰だよ、書いてるやつって。
まあ別に犯人探しやるわけじゃないんだからね。いやいや、まあそれはありがたいことですけれども。
私だって自薦もしてないもんね、今回。去年はしたけど。
ああ、自分もしてないっす。だから北北カフェも北九州の片隅も切れてる糸電話も自分は自薦してないです。
あ、本当全部やってないの？
うん、してない。
いや、片隅はいいんじゃない？入れても。
で、これで自分が出してない以上、あとはもうリスナーからの反応を待つのみで、これで出てたらラッキーだし、出てなかったら、うん、多分半年ぐらい落ち込んでると思いますね。
結局落ち込むんじゃん。いや、あれだよ、片隅はね、誰か入れてくれるよ。映画ファンの人とかさ、大場さんファンの人がね、入れてくれるよ、誰か。
いや、そうなのかね。
いや、北北カフェはなんか、よくわかんない。おばさんと一緒に喋ってるからわかんないけど、片隅は入れるみたいな、そういう人いるよ、きっと。
なんかお互い 下に下にでこうね、お互いを貶めるんじゃなくて自己否定するこの番組は何なんでしょうか。前回のね、あの配信聞いて、ツイッター上で、反応してくれた方もいらっしゃったりしたし、本当にありがたいので、本当にこれ心の底から盛り上がってほしいと思ってますので、
うん、
リスナーの皆様、一票を投じるときには本当に、よくよく熟慮の上でお願いしたいと思います。
はい。
で、話戻しまして、まあ、2020年の振り返りということなんですが、
うん、
個人的なあれかもしれませんけれども、やっぱり5月に綾候補が亡くなったと。
そうね。なんかさ、まだ1年経ってないんだもんね。半年、7ヶ月前か。
最初の方に少しお話しした、2019年6月の、なんであの時感謝祭。
うん。
で、その時にね、綾候補、本当に元気で、まあ、イベントの最中もね、大きな声出したりしてたし、うん、特にスコーレの舞台の上に徳松さんたちが立ってたら、あそこミニシアターで狭いので、本当にスクリーンとの間距離がなくて、
うん、
なんかスクリーンに触りそうになったらね、うん、なんか後ろ後ろとかね、袖の方で大きい声で言ってたの今でも覚えてるけど、
うん、
まあそう言ってた人がもうそれから1年も経たないうちにね、ちょっと未だにね不思議な感じがして、
うん、
あの後ね、この番組にグリーンさんとナオさん来ていただいて、まあ4人でこう思い出話的な会もやらせていただいたわけですが、その後自分も名古屋に行って、感謝祭の後2回綾候補とお会いすることができて、2019年10月に一時退院されてきた時にカフェで会えて、だいぶ体調は悪かったけど、階段登ってきて、まあ、しばらく話することもできたし、だったんですけど、そして今年2020年の1月に名古屋に行った時に、徳間さんが声かけてくれて、
うん、
ありがたいことに病院までお見舞いに行かせていただいて、
うん、
まあ、本当にね、その時は体調悪かったのに、それでも病室でポッドキャストの収録をするという、なんかね、さすがだな、この親子はと思ったよ。
本当ね。
個室じゃないからね、確か4人部屋だったかな。
そうだね、他の人いるのにね。
そう。そういうところで、やおらテーブルの上に、スマホ置いて、ポチッと。
何やってんだろう、あの人たちってなるよね。
いやー、すごいな、本当に、と思って。
うん、
そう思いながら喋る自分もね、自分だったんですけれども、でも、あれが結局最後に、お会いした、ことになるのか。でね、5月に亡くなって、いや、これは自分だけじゃなくて、もしコロナのあれがなければ、
うん、
みんな全国からお葬式に行ったと思うんですよ、お葬式とかお通夜とかに。
行ってたね、
うん、自分もね、間違いなく飛んで行ってたと思う、もう仕事休んで、
うん。
それができなかったのがね、本当にね、残念で。その後もカフェに行って、まあカフェに、綾候補の写真が飾ってあるんだけれども、
うん、
まあそれをね拝むんじゃないけれども、それをもう見ることしかできないっていうのが寂しいというか悲しいというか、一番印象的だったのがそれだったですね。何よりも今年の1月にうちの母が他界したこともあって、でその本当に2週間後ぐらいにその病院にお見舞いに行ったりして、
うん、
なんかね、いろいろこう、個人的にも重なる部分があったりしたんで、なおのことね、本当にね、徳松さんもいろいろ大変だと思うけど、うん、今、また、カレーのね、なんか、ランチ営業も始めたりして。
ねえ、すごいね。
ね。まあ、名古屋の方もね、大変な状況だけれども、
うん、
カフェマスターとして頑張ってるし、また番組もね、たくさん、数増やして配信してるし、相変わらずね、すごい人だなぁと思いますね。
それこそ本当にね、何か、手伝えることがあればと思うんだけど、なかなかね、できることもないしと思って。
まずね、行けないからね、
うん、
コロナがね、小康状態というか、何ヶ月後かにこう落ち着いたらね、また行ってみたいなぁと思ってるけど、ちょっと今のところはね、目処が立たないんで、 そういう意味では今月に1回、オンラインでなんであの時放送部の、ズームを使ったオンライン収録っていうのがやってまして、うん、まあ音声はね、ポッドキャストでも配信してるので、それはまあできるだけ参加しようかなと。
うん、
まあなんか少しでもね、役立つという話でもないかもしれないけれども、
うん、
カフェの中の様子とか、徳間さんとかね、ひとしさんとか、たつらおさんとか、ゆっこさんの顔が見れるので、
うん、
行けるときにはそれ参加して、多少なりとも、一緒に喋りたいなとは思ってますね、今後も。あと、うさこ的には特に今年何か、これはっていうのありますか？
ないですね。
はい、すいません。聞いた私があれでした。
だってどこにも行けないんだもん。だから、私さ、毎年、1月1日、ね、笹山さんのライブが名古屋であるから。
はいはい。
もうそれこそ、毎年ね、年末年始は名古屋、ここ2、3年ぐらいずっと名古屋だったんだけど、さすがに今回はちょっとね、行けなかったね。そして、ニュースにもなってたじゃん。なんか、名古屋の方もさ、あんまり出入り禁止じゃないけど、なんか、お前自粛みたいな感じでさ。
そうね。
今回はちょっと行けないから、家にいるんだけど、だから、あれだよね、今年の思い出といえば1月のお正月のライブっていう、本当にそれだけだね。まあ、あとは、マーヤさんが来てくれたっていうそれだけだね。だって、いや、私もさ、あやこんぽに会ったのはあったけど、あれ、本当にギリギリだしね、31日の年末にさ、ちょろっと顔を見れて、ちょっと話してさ、
うん。
こう二人でこう、ハグして、ハグし合いながら、なんか、ありがとう、よう来てくれたね、みたいな感じでさ、なんかちょっと話して、あれが最後だったから、なんかね、5月の時は本当に、なんだろうね、会社で泣いたもんね。会社の休憩室で、それを見た時に知った時に、一人で延々泣いて、午後から目真っ赤にして、え、どうしたんって。え、どうしたんすかみたいな感じで、みんなに見られながら仕事するっていう。
身内にね、不幸事があったような風にも、うん、まあまあ勝手にね、ちょっと思っちゃうんだけれども、
うん、
ちょうどあの日夜、たまたまそのツイキャス配信してた時に、
うん、
そのコメントで教えてもらって、
うん、
で、さすがにちょっともう、ちょっと喋れなくなってツイキャスそこで、もう途中で打ち切って、
うん
でも確か、その日の夜遅くに片隅でちょこっとだけ喋ってすぐ配信したっていうのは覚えてますね。
あ、そうだよ。ツイキャスで知ったのか。私休憩室の時に綾高校の昔のっていうか、あれを聞いたんだ。配信を。
うんうん。
熊さんとかと喋ってるやつ。マグロでポンか。そのツイキャスも聞いてたよ、そういえば私。
何人かね、来ていただいてて、さすがにね、ちょっと言葉がね、出なくなっちゃって、そのマグロでポンを毎週配信してたから、もう体調がね、どんどん悪化していってるっていうのはもうわかるわけですよ、当然ながら。だから覚悟はね、もうしてたし、まあ何やかん言ってもね、やっぱり一番大変なのは徳松さんであって、我々は言っても地方のリスナーだから、ああだこうだ言える立場じゃなかったけれども、まあそれでもね、何回もやっぱり名古屋にいた時に会ってた人だから、
うん。
うん、やっぱりショックでしたね。
もう本当に第二のお母さんみたいな感じだった。
そうそう。
勝手に思ってるけど。
いや、そう思ってる人はね、多いと思うし、例えば、たつらおさんなんかは、ね、ほとんど毎日あそこで晩ご飯食べてたような人だから、
うん、
多分ね、我々とは比較にならないぐらいやっぱね、衝撃は大きかったと思うけど、ね、そういう人たちに比べれば、まあうちらもね、言える立場じゃないんだろうけども、それでもやっぱりいろんな思い出がね、あのお店であったから、
うん、
ポッドキャストをやって、名古屋に行くようになって、なんであの時カフェという場所で、あや候補という女性と、本当だったらね、絶対会う、あれはないはずなんですよね。九州の人間、北海道の人間が名古屋のカフェの マスターのお母さんと、どう考えても繋がんないんだけど、それもね、一回とか二回じゃなくて何回も会ってるから、
ねえ、本当よね。
それを思うとなかなかね、面白いご縁だったし、
うん、
ポッドキャストというものを、聞いたりね、配信したりして、こういう縁が繋がったっていうのは本当に、今思えば良かったなと思うし、
うん、
今もね、別にその縁が切れたとかいうことは全くなくて、今後もね、繋がっていくだろうし、で、これは別に何であんとカフェだけじゃなくて、今まで繋がってた配信者の方とか、リスナーの皆さんとは、直接会える機会はね、少なくなったとしても、2021年以降も繋がっていくと思いますんで、まあね、改めてよろしくお願いしますと、この場を借りて、お願いしたいと思います。
名古屋は元山に、あの男が、ポッドキャストスタジオと共に、機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型、マスターが機能し始めた、なんであの時カフェ。絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
2021年、まあどうなるか全く見えないし、まあ特に、なんて言うんでしょうね、目標とか抱負とかいうこともないんですけれども、とりあえず、この番組も無理がない程度には配信は続けていきたいと思っております。
はい。
まあどうなるかわかりませんけれども、まあまたね、映画の話とかもいろいろしていければと思うんですが、今年配信した分をつらつらっと見てて、ドーンと映画を語ったというのが、最初が、この世界のさらにいくつもの片隅に。
ああ、それこそお正月から見たんだよ、それね。
これが第51回なんだけど、うん、その次の回が、あの、幻の湖。うん、
そうだった。そうだった。もう、なんか、昔のことのように思える。
これもね、宿題としていただいておいて、
ね。
長らくお待たせして、ようやくできたというね。
何年越しの宿題だよって感じだけど。
多分なんか2年ぐらい、まあ、宿題としてもらってたような気がするけれども、まあ、なかなかね、インパクトのある映画なんで、まあ、まだご覧になってない方はぜひ、レンタル等で、鑑賞していただければ、なかなかすごいのでですね。
いや、あれはね、ちょっと一回見た方がいいと思う、みんな。
そうね。
うん、
見たらね、やっぱり語りたくなる。間違いなく。うん。良くも悪くも忘れられない映画になると思いますので。
そうだね。最後の最後まですごかったしね。
本当にもう一回言うけど、白買ったわよ、というね。もう、これは一生忘れないぞと、このセリフは。あとは、そうね、あとはまあ、まあ割と最近になってきたら、バイオレット・エヴァーガーデンとか、
うん、
あと、ネットフリックスドラマのね、クイーンズ・ギャンビットとかね、話ができましたし、まあ、これもコロナに絡んじゃうんですけれども、今年はその、マーベルの新作映画が一本も公開されない、というとんでもない年だったので、その前はね、エンドゲームとかね、ずっと語ってたけど、今年はマーベルができなかったと。なんですけれども、来年はいよいよディズニープラスでドラマシリーズの配信が始まりますんで、まあ、うさこ一押しのロキ様がついに主役として出てきますんで、
ねえ、
あれはもう間違いなく、語ることになると思います。
もうね、本当に予告編でね、もう骨抜きにされたからさ、もうどうしよう毎週。メロメロだよ。
ちなみに1月からワンダービジョンが始まって、3月にファルコン&ウィンターソルジャーで、5月にロキと。そこまで配信スケジュールは決まってて、あともう今ずっと撮影中なやつがいろいろね、ホークアイとかも、もう今制作中なんで、
うん、
うん、順次出てこようかと思いますんで、2021年、見ましたらお話してみたいと思います。
はい。
ということで、ディズニープラス早く加入しなさい。
だって、もういっぱいいっぱいなんだもん、だって。
いや、だって1月ワンダービジョン始まるんだからさ、あなた加入しないと、語れないじゃん。
そうだった。ロキ様まででいいじゃんと思ったらそうだったの。それがあるんだった。
そう。ね。だから1月になったら加入しなさい。
ああ、わかりました。
とりあえず最初の1ヶ月間無料なんで、
うん、
それでいろいろ見まくる。
そうだね。
そうそう。話ずれますけども、25日からですね、12月の。
うん、
そのディズニープラスで、ピクサーの、うん、ソウルフルワールドという長編映画が、もうこれ劇場公開なしでのいきなり配信が始まりまして、
うん、
その前に実写版ムーランもね、そういう形で配信始まったけども、
うん、
ソウルフルワールド、めちゃ良かったです。だからこれも、ディズニープラス加入したらぜひちょっと見ていただいて気に入ったらこの番組で語ってもいいかなと。
うん、
これはね、劇場で見たかったですね。配信だけだともったいない。
そんなに良かったの？
いや、本当にね、結構それまでのピクサーのね、いろいろあったけども、
うん、
作品に比べると対象年齢が上の方になると思うんですよ、これ。多分、子供が見てもね、もちろん、ピクサーの作品だから、
うん、
こう、ドタバタ、逆的なところも結構あるし、
うん、
笑えるシーンも多々あるけれども、
うん、
本質的にやっぱりこれ対象は、ある程度年をいった大人が見る作品だと思うので、
うん、
多分ね、その方がね、大人の方が見るとちょっとね、こう、胸に染みるというか、心に染みるというのか、いろいろ考えさせられる深いドラマなので、
うん、
ぜひね、うさこにも見ていただきたいなと思っております。
わかった。見てみる。
まあなんか2020年の振り返りと言いつつも話があちらこちら飛んでましたけれども。
ねえ、私さ、この間テンガラモンっていう映画を見たんですけど、三浦春馬くん主演。
はいはいはい。幕末舞台の。
うん。あれ、ねえ、よかった。あれ、おばさん見てもらいたいんです。
まだね、行けてないんですよ。近所の映画館、あんまり上映回数が多くないので、どこかで年末行けるかな、ちょっとまだわからないんですけれども、時間作って、行ければ行きたいなと思っております。
私あれもう一回見に行くから、なんかね、それぐらい良かった。なんかね、本当はあの日、三国志を見に行こうって朝出かけたんだよね。
うん。
だけど、テンガラモンっていうさ、なんかね、映画を見つけて、だからこれどんな映画なんだろうってちょっと気になったんだよね。で、見てみたら三浦春馬くん出てるって。で、最後の映画だっていうんで、で、時間も、まあ、調節すれば、1日にま、2本見れるんじゃないかと思って、で、それも見たんだけどね。やっぱね、あの時代の時が一番好きかも、話として。なんだろうね。幕末時代の話？まあ。
ほうほう。
なんだろうね。坂本龍馬とかさ。
うん。
なんか、新選組とかさ。
うん。
なんかそういういろんな派手なことが事件とかあって、で、登場人物もさ、派手でさ、なんかいろんなことがあって、まあ、題材としては取り上げやすいから、みんなさ、いろんな人の話を、まあ、するじゃない。だから余計目につくのかもしれないけど、目につくから印象に残ってるだけなのかもしれないけど、でも、まあ、一つの時代が終わって、こう本当に新しい時代になっていくっていう、あの時の話、時代の話が私一番好きかも。なんか見ててワクワクする。って思った、改めて。その映画を見た時に。
そうね。日本の歴史の中でも、日本全体がね、混乱というか、激動の時代っていうのは、まあ、戦国時代っていうのもあるけれども、
うん、
やっぱり幕末から明治維新にかけては、外国の勢力、アメリカとかイギリスとかが入ってきて、うん、時代がガラッと変わっていくという、すごい時が舞台になってるので、
うん、
なので、そのね、小説でも映画でもドラマでも本当にたくさんの作品があるし、
うん、
自分なんかはもう本当に学生時代司馬遼太郎の龍馬が行くを読んで、
うんうん、
そこからやっぱり幕末から明治維新にかけての歴史が好きになって、
うん、
まあ例えばその司馬遼太郎で言えばその後、燃えよ剣とか、新選組血風録とか、あのあたりずっともう読みまくったし、 ドラマも見たりして、いろんな視点からね、語れるからね、その坂本龍馬中心でもね、新選組でも、あるいはその長州でも薩摩でもね、桂小五郎とか西郷隆盛とか、
うん、
あるいはその幕府側でね、最後の将軍になった徳川慶喜の視点で見ていくとまた面白いし、多分いろいろね、語れる。リアルの歴史でも語れるし、そのフィクションとしてもね、いろいろな作品を語ることができるんで、まあそうね、そのあたり、またね、来年そういうのをテーマで語ってみたら面白いかもしれないですね。
そうね。
目指せ古典ラジオとかね。
一生無理だね。
エベレストのふもとで佇む今二人みたいな感じがね。
おばさん寒いよって。ここちょっと帰ろうよって。
とね、番組で聞いてたら古典ラジオのね、皆さんって、あれ、配信する前の準備がものすごいんだよね、あれ。もう本を何十冊も読んだりして、読み込んでキューッと圧縮したのを、限られた時間の中でバーッと喋ってるから、非常にわかりやすくて面白いという、なんて言うんでしょう、こう、見えないところで努力した結果が倍だけの人気番組になってると。
すごいね。
で、我々なんかね、見えてるところですら努力してないから。
本当だよ。
ねえ。
自慢じゃないけど、本当にさ、どこの世界にさ、自分の番組だって、自分がさ、ポッドキャストやりたくってさ、ナンパまでしてさ、始めたのにさ、何も2年も3年も経ったらさ、寝るしさ、人のキャス聞きながらやるしさ、どうよこの人。バカじゃない。
ついに一人ツッコミ一人ボケの領域に入りましたですね。もう私からは何も言うことはありません。はい。
反省します。もう来年はちゃんとするから。
じゃあ2021年の、この番組の目標は、うさこがちゃんとすると。
はい、寝ない。
寝ない。キャス聞かない。
はい。もちろん。レベルが低い目標を。
もうなんか人として当然のことは今改めて喋ってて、なんか今悲しくなったんですけれども、こんなことを掲げるポッドキャストは他には多分ないと思います。ね、皆さんちゃんと収録中はちゃんと喋ってると思いますんで。
あ、そしてお気づきかもしれませんけど、私またね、車で収録してるんで、なんか音がうるさかったらすいませんね。恒例の冬の間、車で収録するからエンジンがうるさいっていう。
まあもしエンジン止めたら本当に眠ってしまって二度と目覚めなくなると思いますんで、すいません。北海道の寒さ尋常じゃないので勘弁してください。
あれでしょ、その次の時のあれでしょ、大場さんが。今回うさこがいませんって。この前の収録でうさこが凍りましたみたいな。
泣きながら語った上で、で、今回から新しいパートナーをお呼びしてます。さあどうぞみたいな感じで。
やだ、それでさ、あ、こっちのがいいねっつってさ、すんげえ人気上がってさ、有名になっちゃったらさ、なんだ、うさこって何だったみたいなだったらさ、悲しくなるからやめて。
まあさすがにね、きたきたカフェでそれはね、ちょっとできないんで、まあその時は別番組を新たに立ち上げて。
なんとかカフェとか。
危機として、もう過去をすべて忘れて、危機としてやってるかもしれませんけれども。
ひどいこの人。でも元カノなんてそんな存在だよ。
まあそういうことで。はい。じゃあまあそろそろいい時間となりましたので。
はい。
年内最後の回をそろそろ、締めさせていただきたいと思います。
はい。
本当に皆様方、2020年この番組をお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様、来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。
よろしくお願いします。良いお年を。